く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。皆様こんにちは。教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そしてこの配信が8月第1週目、8月5日の配信ということで、今日も田中先生にご参加いただきます。田中先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先月7月の1日にこの3人ね、お話をしてきましたけれども、その時の最後に次回の予告ということで、今日は原始反射の残存と発達支援というテーマで話をしていこうということになりましたが、
はい、
素朴な疑問なんですけど、原始反射と、それから、ブレインジムですか？ごめんなさい。原始反射のこのブレインジムの動作がいろいろありましたけれども、これと、田中先生ご専門の精神科のお話っていうのがつながるっていうのがちょっと理解できないんですけど、これはつながってるんですか？
もう直通でございます。
直通なんですか？
直通です。
原始反射っていうと、例えば私の場合だと、チューチュー布団のね、隅を吸ってしまったりとか、ボールが取れなかったりっていうことがあるんですが、これと精神科のことがつながってる。
つながってるんですよ。反射自体がこうつながってるというよりは、反射の残存がこう、どの反射が残ってるかってこともいろいろあると思うんですけれども、うん、例えば、多分、岩見先生、こう、歩くときに、こう、ちょっとこう、地に足がつかない子たちは何の反射が残ってるんでしたっけ？
はい。足の反射ですね。足裏の反射が残っていることが多いんです。うん
ですよね。
例えば、うん、小指側の方に体重をかけるとですね、うん、体がこんな風に上半身が揺れてしまったりとかですね、うん、あと、ぴょんぴょん跳ねるように、つま先しか、地につかないなんていう子たち、よくいるんですよね。バビンスキー反射とか、バブキン反射とか、はい。結構こうね、そういう子供たちって、挑戦的になったりとか、すぐに喧嘩をしてしまったりとか、高いところから飛び降りてしまったりとかっていう、自分の衝動性がコントロールできなかったりする、というふうなことがあったりするんですよね。
それが、大人になってどうなるかというと、はい、大人になってもまだその反射が続いている方たち、いっぱいいらっしゃるんですけれども、
はい、
簡単に言うと、うん、いわゆる地に足がつかないんですよ。
うん、それは、体が地に足につかないじゃなくて、よくその表現だと、はい、性格的なところで言われますよね。あの人、地に足がついてないわよ、みたいな。
になっちゃうんですよ。
そこにつながっていくんですか？
つながってます。完全に。完全につながってます。本当にもう、どうしてこの人はこう、浮いたことに行っちゃうのかなって、もうちょっと地道に考えてくださったらいいのになって言っても、こう、ちょっとこう、どっかで理想論の方に行きやすかったりとか、だから、いやー、治療ってそんな魔法の薬はないしね、みたいな、どっかこう、地に足がつかない方たちって、やっぱり歩き方もそうだったりするんですよ。
そうすると、じゃあ、薬を投与したり、カウンセリングをするのではなくて、ベインジムのようなこう体からこうアプローチをしていくと、改善が見られるといったことがあるということなんですよ。
そういうことです。これは多分今道先生が年中おっしゃってることだと思うんですけれども、ブレインジムの特にクロスクロールってやつがあるじゃないですか。で、これですね、クロスクロールですね。クロスクロールを、もう、ずいぶん前でしたけど、ちょうど今井先生が来ていただいたぐらいの頃だったと記憶してますけれども、こう、不登校の子がいて、なんで学校行かないのか誰もわかんないんですよ。で、なんで行かないのって言ってもわかんないし、本人もわかんないかないかしか言わないんですよね。
うん、
で、そういうような子に、まあ、お母さんも一緒に、じゃあ3人で一緒に、なんかこういう体操みたいになるから、なんかやってみませんかなんて言って、やるわけですよ。
うん、
で、一緒にやって、面白かった？そう、よかったね。じゃあ休憩しようか、なんて言って。そしたらなんか座ったら、何々くんにね、こんなこと言われたのって言い出したりするんですよ。喋れなかった子が。 からこう、自分のなんかこう、まあ、神経系統と言ったらいいのか、まあ、脳だけじゃなくて、脳って臓器は、神経系統が出来上がって一番最後にできた臓器なので、脳が支配してるんじゃなくて、ここ資料室みたいなもんなんですよね。だから、
資料
から、
室。
そう、ここ資料室、ライブラリー。で、だからこう、どっちかというと手足と体の方が本店で、ここはなんか、視点好きのこう、資料室みたいな。
わ かりやすい例えですね。
だもんですから、やっぱりこう、出ちゃうんですね。そこがこう、整ってくると、言葉まで整ってくるんですよ。
ちゃんと湧いてくるってことですね、
あ、
じ
湧い
ゃ
てきます。はい。それとか、それは今、まあ、足のね、バビンスキーとかそういう、足裏の反射が残っているって話だったんですけれども、それ以外でも、やはり、こう、BBA って今見先生から教えていただいているやつがあって、もうそれでも、まず前と後ろがわかんない人たちっているんですよね。
ごめん
で
な
す
さい。
ね。
BBA っていうのは何の
ビル
略で
ディ
す？
ングブロックアクティビティの頭文字を取ってですね、ブロックを積み上げるように体の土台、心の土台、そして認知の土台を作っていこうという、そういった考え方がある運動プログラムなんですね。はい。ですので、どうしても、ご相談事というのが、計算ができるようになったらいいとかね、漢字ができるようになったらいいとか、人とコミュニケーションが取れるようになったらいいという、私たちの生活のですね、一番この上の、この氷山の一角の部分だけを取ってですね、皆さんお困りごとを、こう、相談されることが多いんですけれども、実は、そのね、自分たちのその体ですね。はい。ここの土台をしっかりと整えておくことで、心の土台が整って、その上に認知面ですね。そこが整っていくというふうな、こう、まあ、ボディから脳にっていう、こう、ボトムアップの考え方というのが、私は好きでですね、それを採用しているんですね。で、理科先生にもそこをですね、ぜひ、そういった精神科領域にも、こうね、入れていきたいというふうな、そういうご依頼をいただいて、いろいろとね、ご一緒させていただいているというところなんです。BBA のその基礎の部分というのが出来上がっていっていないとですね、こう、誰かから借りたテンプレートで喋ってるみたいな喋り方しかお出来にならないんですよ。だからこう、例えば、まあ、鬱になって復職するためにはどうされたらいいと思いますかっていうと、無理をしないようにしたいと思いますみたいな、なんか総論のようなことしかおっしゃらなくて、で、あなたの場合はどうですかって言って、いや、私も無理しないようにしますみたいな、なんか全然話にならないんですよ。で、認知行動療法って言いますけれども、認知行動療法ができる基礎には、やはりその方が自分の状態を観察して言葉にできるっていう前提が必要なんですよ。だもんですから、おそらく認知行動療法が有効な方たちというのは、基本的に学力の高い方とか、学歴の高い方とか、体験の豊富な方であって、まあ大体なかなか治療の初期にそれが導入できるような方は、少ないかなというふうに思います。だって体が整ってないので、心が整いようがないし、言葉が出てきようがないんですね。
そうなんですね。
体、心、そしてこの言葉といった、
そうですね。
積み木になっていくわ
そ
け
う
なん
で
ですす
ね。
よ
はい。
ね。
そうですね。なので、先ほどね、理科先生がおっしゃってくださったように、体の前と後ろがわからないと、自分の背骨が理解できないので、それで姿勢がね、こうなってたり、こうなってたり、こうなってたりしてもですね、気づかないんですね。こうなっちゃってても気づかないんですね。はい。なので、
ゆめ
子
こ
供
さん、
たちで、
ごめんなさい。それも原始反射の残存なんですか？
そうなんですよ。はい。赤ちゃんたちが座ってて、そのまま後ろにあって倒れちゃいますよね。腰がまだ立たないっていうね。ああいう状態が大人になっても同じようにあったりすると、椅子にこんな風にふんぞり返ってしまったりとか、前に潰れてしまったりとかね。そういうことが起きてしまうんですよね。なので、その首が曲がっているのも気がつかないとかね。
こうなってうなだれてるのも気がつかないっていうこともあったりするんですね。ですから、まずは体の前後が理解できて、上半身だけ、下半身だけが動くかなっていう、こういう協調性が育まれて、その後、右側、左側っていう、そこに行き着くわけなんですね。それが赤ちゃんの発達と同じなので、姿勢を観察して、あ、この方は、まだ右左のことを話す以前にね、体の上だけ下だけをできるかな、体の前と後ろ分かってるかな、後ろに人が立ってるっていうのを分かって行動してるかなっていう、そういうところから、こうね、もう一度学び直しをしていただくっていうふうなね、そんなことをお伝えしてるんですね。それが BBA のプログラムの柱になる発達上の動きのパターンを再度、こう再構築するというふうなね、そういうプログラムなんですね。
田中先生のお仕事の中では、やはりこのじゃあ BBA プログラムっていうのは今活用されてるわけですか？
直に活用させていただいて、やっぱりトレーナーの先生に来ていただいて、患者さんのデイケアでの指導をしていただいていることもあるし、あとやはりもう私個人がその、プログラムの3つのパターンですよね。あれ見ながら、あ、この人ってこれだなっていうのがわかるわけですよ。あ、この人前と後ろ分かってないから、例えばですけれども、こう、私たち、普通に暮らしてますと、A という旅館に泊まって、B という旅館に泊まって、C という旅館に泊まりましたってあったら、A のと旅館に比べたら B はここは良かったよねとか、あ、でも B の特徴はここでて C はこうだったよねって言いますよね。っていうのは結局連続性として経験されてるからなんですけれども、結構調子が悪くされる方たちの中には、A は A という体験、B は B という体験、C は C という体験で、そのつながりというものが考えられないという方は割といらっしゃるんです。だからなんか一個一個のもので、なんか一回間違えたら、いや、同じ間違いだったら、前間違えたんだからわかるんじゃないですか、なんて言っても、わかんないんです。しらばっくれてるんじゃなくて、本当にわかんないんです。
わざとでもなく、
わざとじゃな
ただ
く。
の、うっかりさんでもなく、
はい。
本当にわからなくて困ってらっしゃるってことですよね、そしたら。
ちょとんとしちゃうんです。で、そういう方たちって大体そういうこう、何らかの原始反射が残っていたり、だからこう、前と後ろがわかんないぐらいですから、時間のこう、連続性も自分の中での体験として認識がどうもされてるんだかされてないんだか。デジタルな感じ。
やはり洞察力や理解力って脳幹や小脳のところで起こってくるので、その人とのつながりを大切にするとか、協調性をっていうところは、辺縁系になってくるわけなんですよね。なので、脳幹や小脳がしっかりと働いていないと、その上に乗っている辺縁系や海馬ですね、扁桃体とか、そのあたりっていうのは働かないわけですよね。だから、つながりもわからないし、自分の感情、気持ちがどんな風に動いているのかっていうところも、うまく理解することができなかったりするんですよね。
ですね。だからなんか、よく私患者さんに言うんですけども、名前をつけて保存じゃなくて、名前をつけないで保存のフォルダがあって、探しようにも、どうにも探せないフォルダがいっぱいお持ちだったりするんです
なるほ
よ。いっ
ど。いっぱいライブラリーにはあるんだけれども、タイトルがついていない。
そう。だからわかんないんです、自分の中でも。
引っ張り出せないわけです
出せ
ね。
ないんですよ。
でも、これは、その原始反射の、その残っていることと、それがつながるっていうのが、特に素人の方っていうのはね、私なんかも今初めて知ったわけですから、これがつながってるとわかると、治療も進みやすいですし、納得もしやすいですし、お薬とかじゃなくて、まず動くことで改善されるのであれば、やってみようかなっていう気にはなりますよね。
ですよね。だからなんか、例えばこう、抗うつ薬とかいろんな薬ありますけれども、機能を良くするための薬ですよね。だけど、今、ヨメ先生が話しされてることっていうのは、気の流れ自体に問題があるという話をしてるわけですよ。 だって反射があるんで変なところでひっくり返っちゃったり、情報がまっすぐ行かなかったり、曲がっちゃったりするということで。だから気の通りを良くするってことを先にしたら、なんかそれで解決しちゃったりもするっていう、そういう話
岩道さん、今日お話しいただいているところのあたりだと、具体的にどんな動きが有効なんですか？
ああ、そうですね。クロスクロールの動きは、とても両足性の動きなので、体の上半身も下半身、右も左もね、前後も、動かしてね、くれる動きなので、これはとてもおすすめなんですね。はい。ただ、もしかするとですね、この動きがうまくできない方もいらっしゃるんです。はい。子供たちの例で言うとですね、右手を左の膝にタッチしましょうって言ってもですね、右手を右膝にタッチしちゃったりするんです。なので、
繋がってないってことですね、やっぱり。
繋がってないんですね。人間だからこそ体のこの正中ラインを超えていくっていう動作ができるわけなんですよね。でも、爬虫類とかだと、ワニがね、クロスクロールしないですよね。こんなかゆいとかって言って、ほっぺかかないですよね。うん。なので、
そう
こうい
で
うふう
す
に
ね。
超えるっていう動作は、とても脳の働き、脳量を超えるというふうなことや、全能で考えるっていうこととつながっていくので、ぜひね、皆さんもゆっくりでいいので、クロスクロールをしてみていただけるといいかなと思います。うん。それとですね、そうそう、一つ。以前ですね、将棋の、将棋連盟の方から、連絡があってですね、はい、LPSA という女性の棋士の、会の皆様からご依頼をいただいてですね、将棋の棋譜、歩がどうやって動くとか、桂馬がどのように動くとかっていう、この動きとですね、運動をプラスした将棋体操というのを させていただいたことがあるんですよ。なので、
将
ひ
棋
らが
体
な
操。
で将棋体操というふうに弾いていただくとですね、はい、女流棋士の方たちがクロスクロールなどを含めてですね、運動していらっしゃるね、こういう動画が出てくると思いますので、概要欄にね、貼っておきますのでね、ぜひ、こういったものもね、お家で、試してみていただけるといいかなと思います。
さあ、そして、田中先生からもぜひ、講座などありましたら、お知らせいただけますか？
割と生活をしていると皆さん嫌な気持ちになることは日々あると思うんです。で、その嫌な気持ちになるということ自体がどうも認識できなかったり、なかったことにされたりも割とするんですけれども、それを長いこと重ねてやっていらっしゃるといつかうつ病になるんですよね。だもんですから、陰性感情に早めに気づいて、で、最初感情なので身体感覚としてあるんですけれども、その身体感覚を、どうやって外出すかって言って、やっぱ言葉にして出すって表現したら誰かに分かってもらえないわけなんですよね。それしないわけなんで、なんかモヤモヤして誰かに当たるとかですね。で、それやってると不幸になっていくので、そうじゃない形でやっていくっていうことの、その陰性感情トレーニングっていうのをやってまして、いろんなタイプで、Facebook にも今、まだ仮なので、N カフェというものをちょっと始めたところで、そこに、いろんな、情報をこれから発信していこうというふうに思ってます。ちなみに、積んどく情報というのは今、私たちで一番、結構燃えてるんですけども、だいたい本積んでて読んでないのあったりするじゃないですか。
もうさっきからドキッとする話ばっかり です。
で、で、積んどくのままでいいじゃないかって、積んどくでちょっとしたのをみんなでシェアしようじゃないかっていう、そういうようなシェアをするっていうことも考えてます。
それ楽しそうですね。
いい
つん
でし
どく
ょ？
自慢ですよね。
積んどく自
こん
慢。
なに積んでます。
こんなあります。ちょっと一番上の一個取ってみたら、こんないいことが書いてあって、全部読んでませんけど、みたいな。
いいですね。はい。楽しそうな、講座をね、教えていただきましたけれども、このあたりの情報も、じゃあ概要欄に載せておきますので、ぜひご覧になってみてください。そして、田中先生、ポッドキャストもあります。混沌の歩き方。 でしたね。はい、こちらも合わせて載せておきますので、ぜひこちらもお聞きください。ということで、今月も田中先生どうもありがとうございました。
ありがとう
ま
ござい
た、
ました。
次回が9月になりますが、9月の第1週目にご登場いただきます。今道さん、この時はどんなお話ししていきましょうか。
そうですね。不登校のお子さんたちや、引きこもりのある、方々と一緒に暮らすご家族のためのケアや、その対処法についてお伺いしたく思っています。
はい、ということで、1ヶ月先になりますが、皆様どうぞ楽しみにお待ちください。それではお二方、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。